藤沢歴史探訪、今月は鵠沼ゆかりのある人物をテーマにお届けしていきます。鵠沼を語る会のメンバーの皆様に今月はご協力をいただいてまいります。それではまず鵠沼を語る会についてどんな会なのか、代表でいらっしゃいます竹内さんからご紹介いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、鵠沼を語る会は鵠沼市民センターを拠点に、郷土鵠沼の歴史、風土、芸術、文化、民族などの研究と保存を行っています。昭和50年、当時の鵠沼公民館の力添えもあり設立されました。今年度はちょうど50周年にあたります。設立すると鵠沼に興味を持つ歴史研究家、ジャーナリスト、医師などの人たちも加わり、鵠沼についての研究話し合いが始まりました。創立以来、広くふるさと意識を啓発し、地域文化に目を向けた活動をしています。私どもは毎月第2火曜日に例会を行い、発行物としては開始が125まであります。
そうですね、歴史がすごく長いということをご紹介していただきました。さあ、今代表を務めていらっしゃいます竹内さんからご紹介をいただいたんですけれども、竹内さんはこの会に入ってどれぐらい経っていらっしゃるんですか。
22年ですね。
そうですか、ね、その歴もかなり長くなってね、来ましたね。
古い人がいますけど、
古い人がメンバーがいらっしゃるわけですね。後ほどじゃあ古いメンバーの方たちにもですね、登場していただこうと思います。さあ、まずはそういったね、こう活動されている方たちがいるということで、鵠沼を語る会のご紹介していただきました。鵠沼がどのような場所であるか、ここで改めてですね、まあ、地元の皆さんはねよく知っている場所ではありますけれども、ご紹介していただこうと思います。それではメンバーの有田さんからですね、鵠沼についてご紹介いただけますでしょうか。
鵠沼という土地は一番北は東海道に面してまして、古くから鵠沼交代神宮を中心に今の藤沢警察署あたりまで人々の生活がありました。多くは半農半業でしたですね。今日お話しするのは南部の方の藤ヶ谷、松ヶ丘、鵠沼海岸といったところが中心になるかと思います。今私どもがサークル活動を行っている鵠沼市民センターあたりは、相模湾に面した砂丘地帯で、明治になるまで幕府の鉄砲練習場でした。そのため住む人もなかったのですが、明治になって廃藩置県になり、この土地は大分県府内藩の大名荻生家の所有となりました。その土地は一説に25万坪あったと言われています。この後御用邸が作られるという話があったんですが、結局葉山に行ってしまって、この土地から収入を上げるために土地の分譲を手掛け、この頃川越の首都と言われた伊藤商工や伊藤寛一を使って荻生家の土地の開発を行いました。また伊藤商工は明治の20年代後半、旅館あずま屋を起こしました。この経営が分子たちの好むところとなって、また明治35年江ノ電が開通しました。そしてさらに多くの文化人が訪れるようになりました。この開発は一区画3000坪と言われ、黒松を植えることを推奨しました。その購入者は三井系の役員が多かったようです。風光明媚な鵠沼では文化レベルの高い人が住むようになり、そのまま今日に至っております。
遡っていただいて今の時代までご紹介していただきました。さあ、ここからはですね、今月のテーマであります鵠沼ゆかりのある人物をですね、テーマにお届けしていただいてまいります。今日ご紹介していただきますのは、政治経済分野というジャンルでご紹介していただきます。それでは引き続いて有田さんから一人目ご紹介いただけますでしょうか。
まずご紹介したいのは杉原喜宗さん。この方は東洋のシンドラーと言われました。これは1940年、昭和15年の出来事ですけども、第二次大戦中、ナチスドイツ軍の横暴がユダヤ人に対してあり、ポーランドから逃れてきた人々がリトアニア・カウナスの領事館に押し寄せて、杉原に日本の通行ビザの発行を強く要望しました。杉原は本国の許可がないままに独断でビザを発行しました。そのために6000人の命が助かったと言われています。このことは1988年になり、ピザで命を助かった人とアメリカで会い、世界中に知れ渡ることになったわけです。杉原の行動は映画にもなり、世界中を感動させました。杉原は終戦後1947年に公安丸で那覇とかから博多、沼津、 藤沢へと来られて、江ノ電久米沼駅近くのルーテル教会の角から50メートルほど入った右側の土地250坪を購入、30年以上久米沼で生活をしました。奥様は久米沼公民館では短歌会の会長を務めて、晩年は鎌倉へ住まわれました。
ありがとうございます。まずは杉原千畝さんについてご紹介していただきました。さあ次も有田さんからご紹介していただこうと思うんですけれども、2人目はどんな方をご紹介していただけますか。
広田光輝をご紹介します。この方は政治家ですね、外交官です。第32代内閣総理大臣しておりましたね。在任中文化勲章も制定しております。戦後極東国際軍事裁判で、軍国主義ではないが政府を支配しようとする軍部の圧力に屈して侵略を容認したとして、文官でただ一人永久戦犯になりました。久米沼で別荘を持たれたのはソ連大使在任中、昭和5年から7年なんですが、静子夫人の遠縁にあたる方で、帝国行進所の後藤家の別荘も久米沼にあって、広田はたびたびそこへ訪れたようで、久米沼がとても気に入って、ソ連から帰国したら引退して久米沼で余生を過ごそうと考えていたようです。しかし昭和7年 5.15 事件の後、成立した斉藤内閣の外務大臣に就任ということになってしまいました。古い久米沼の人の話によりますと、江ノ電久米沼駅から広田邸の間を舗装が行われたのは久米沼で初めてのことだったようです。広田氏とご子息が久米沼の海を散歩する姿を写真でも残っております。
それでは続きまして、メンバーでいらっしゃいます岡田さんに登場していただきます。それでは岡田さんから政治経済分野で3人目をご紹介していただきます。どんな方をご紹介していただけるんでしょうか。よろしくお願いします。
3人目は増田隆、三井物産の創立者ですね、初代の社長、男爵だった人です。この方の別荘が松ヶ丘にありまして、敷地面積が3720坪という大変大きなところ。ここに茶人としてドン号という号で、お茶人としても非常に有名だった方です。そういうことでここの別荘にもお茶室がありました。京都のお寺から持ってきたお茶室らしいんですが、松田さんがもう売却するときに、商店街に月山堂さんという兵庫市さんがいて、別荘地の中におられた王子製紙の社長さんで、ね、高島さんという方が、その方が松田さんのところにいい茶室があるから壊されちゃうともったいないよ、で君が保存したらどうかというようなことがあって、月山堂さんはですね、武蔵を解体したものを辻堂太平大のご自宅があったらしくて、そこに保管しておられた。それを何年か経ってからですけれども、また組み立てて、もともとは増田さんは紫明庵っていう、紫が明るいって書く紫明庵っていうお茶室だったんですが、それを今度滴水庵っていう名前をつけて、現在もお茶室に使っておられて、そこは今登録有形文化財になって、増田さんのおられた時の建物が現存しているという点では非常に珍しいことだと思います。増田さんが桂太郎っていう総理大臣やった人や、その人を久米沼の別荘にお呼びして一晩歓談したという記録が、茶人にして富裕たる増田敦煌の別荘としては誠に申し分のない見事なところ、折しも中秋の月が記憶を大空にかかるときに、知事にはかがり火を焚き、池に船を浮かべて、その見た目の風情は何とも言えないっていうようなことを書いてある。久米沼の大きな別荘っていうのは池を掘って、その池の土をちょっと高台にして建物を建てるっていうようなスタイルが多かったようなんですね。ですから、まあ町田さんのところもそういう風であったと。
この回はですね、3人登場して久米沼にゆかりのある政治経済分野の人物ってまだまだいるようなお話も伺っているんですけれども、これだけ多くの政治経済分野の方々がこの久米沼になぜゆかりがあるのか、岡田さんご紹介いただけますか。
はい、実はそれがよくわかんないんです。各神社にある別荘開発記念碑というのがあるんですが、それに出てくる名前には三井系の人が多いんです。だから私の個人的推測ですが、伊藤商工という開発した人が最初に三井系の人たちに話を持っていったんじゃないのかなというふうに思ってます。 ね、
ありがとうございます。まあね、これだけいろんな人たちが関わってきたところで、時代を経て憧れの地でもあったね、そういった時代もありますからね、本当にいろんな人たちが関わってきたということで、この後もですね、今月はそのいろんな人物が出てきますので、ぜひ皆さん聞き逃しのないようにお楽しみいただければと思います。今月は鵠沼ゆかりのある人物をテーマに、鵠沼を語る会の皆さんにご協力をいただいています。今日は代表でいらっしゃいます竹内さん、岡田さん、そして有田さんに登場していただきました。